クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディこの番組は僕関口メンディがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながらそこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディです。
ジーニーです。メンディのお仕事をサポートしてます。
今日はジーニーですがさっき来ましたね。
メンディですがちょっと調子良かったんで合わせたいなっていう風になったんですよね。
あ、そういうことか。
はい
臨機応援さが対応力が素晴らしいです、
ね、雰囲気がねやっぱりいつも声毎回違いますもんね、うん、その調子が出ますものね。
楽しみにして
ください。楽しみにして
たんですよ。ジーニーさんどっちで来るんだろうジーニーが先なのか後なのかっていう
そこフォーカスされるとちょっと気になっちゃうんで、はい、皆さんに寄せていこうとしちゃうんでやめてください、うん、はい
ということで今日もご機嫌ですけれども井戸メンディー今回がですね第19回目です。
前回、はい、クリスさんのカバーアートに、はい、今、メンディーが手を加えてるっていう話をしたので、はい、ちょっと途中でね切れちゃったので、はい、今回その続きができるといいなと思ってるんですけど、はい、今実際ね目の前にあるんですよね。
ありますね
アインシュタイン化してるんですよね今ね。
アインシュタイン化してます。
これなんか意味あるんですか。なんかちょっと最近、うん、手の上に何か乗ってきたなと思ってたんですよね、うん、あれ顔が変わっていくだけじゃないんだと思って別のところにもなんかちょっと手を加えたなと思ったんですけど。
そうですね。
あれはなんか青くなってるんですけど何ですか。
あれは炎なんですけどね。あ、青い炎ですね。
メラメラしてますね。はい、
あの赤より青の方が高温じゃないですか
、うん、あ確かに
情熱のその情熱でよくなんか赤表現されますけど
情熱なんか
青い炎にも情熱あるなと思ってて、うーんどっちかというとなんか僕はそっち寄りなのかなっていう。表だっておーっていうこの赤い炎よりももうちょっとこう青っぽいというか、
うん、うん、いやパブリックイメージ違うと思いますよ。
そうですよね。
パブリックイメージは多分分かりやすく、うん、赤い炎でわーっていう感じが、うん、いわゆるまあ芸能活動をしてる時のタレント活動アーティスト活動をしてる時のメンディ君イメージみたいなのはあると思うんですよね、
うん、
でも実際違いますね。
うん、実際はなんか違う気がしてて、
なんかそんなわーっていう感じじゃないですもんね、
うん、
結構あの静かめですし。
静かめなんですよ、うん、
静かに怒ってる感じが怖いなといつも思っております。
でその炎の中に何があるのか
うん、あ確かにあそこなんかいっぱいちぎり絵というかなんかちぎってる感じありますよね、はい、あれ何が入ってるんですか。
あれはですね、まあ、いろいろ入ってるんですけど、うん、まあ、要約すると過去の自分っていう感じなんですよね。
かっこいい
過去の自分
なんですかそれ。
燃やしてゴミ箱にポイです。
いやいやいや過去の自分があって今もあるので大切にもしてあげてほしいなと思いつつ でもまあ消化させていくというか、
う
ん、すごいいいテーマですね、うん、なんかイメージはあるんですか構想は。結構やりながら考えてってるところもあるんですか。それとももうこうしていこうかなっていうのを決めて、
はい、
素材集めたりとか、
まあ、やりながら考えてるんですけど、まあうん、ある程度はどうしていこうみたいなのは決まってるんですけど、
はい、
まあ、結構気の遠くなるようなことになりそうだなっていう感じですね。
あ、じゃあその分は井戸メンディーが続くというふうに思っても大丈夫ですかね。
続きます、
はいはいよかったです。あの皆さんが聞いてくれる限り続けたいなというふうに思いますね。
そうですね。頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。では、じゃあ19回目のテーマ、はい、教えてもらっていいですか。
第19回目のテーマはやる気スイッチの入れ方。
某コマーシャルでありましたね。やる気スイッチどこにあるんだろうみたいな、
はいはいはい、
なんかありましたよね。
ありましたね、
はい、メンディーさんやる気スイッチどこにありますか。
やる気スイッチ、
まあ、いろんなパターンあると思うんですけどね。ライブ前、はい、テレビ収録、
うん、
もちろん井戸メンディーもそうですけど、
はいはいはい、はい、やる気スイッチで言うと
まずありますか。やる気スイッチ
ありますね。その、
うん、
その場面に応じて、
はい、
やる気スイッチみたいのはあるんですね。例えばじゃあテレビに出る前とかであればメイクをしてる時とか、
うーん、はい、
にこうスイッチが入っていくというか、
うん、
カメラの前にこれから立つぞという気持ちがどんどん入っ ていく、
はい、準備するときってことですね。はい、
なんか昔はそのやる気スイッチみたいなものを自分の中で見つけられなかったんですけど、やっぱ数をこなしていったりとか、うん、量を経験していくと、うん、なんかおのずとそれが決まっていくというか、あとはなんかもうオートでカメラの前に立つとスイッチが入るみたいな、
オートモードのオート自動ですね。
オートモード、
びっくりなんか吐き気くなっちゃった
違う違う
緊張で、吐き気を催すのかなと思っちゃう。はい、あ、ではなくてね、自動で。
うん、エイト周りのエミネムかなみたいな感じですけどね。わかる人にはわかる感じですけど。そういうことじゃないです。自動でです、自動で。
自動でね。
うん。なんかそれはなんかもう本当に、関口メンディーをやるというスイッチですね。
だから、プライベートの関口メンディーから、こう、オフィシャルというか、公人になっていくという感じの切り替えが、まあ、メイクみたいなところなんですね。ライブの前とかだとどうですか？
ライブの前は、まあ、自分のルーティーンみたいなものがあって、そのアップ、要は体を動かしてるときに、どんどんこう、スイッチを入れていくみたいな。あとは結局、そのステージ、今グループ活動していて、7人でパフォーマンスをしているんですけど、ステージの上では、結果一人なんですよね。なので、先に一人になって、孤独になって、ステージに立つ準備をするという。なんで、アップの最中とかは、誰もいないところでいつもアップするんですけど、自分のそのルーティーンというか、それを一人でこなして、ライブに準備するみたいな感じですね。
ファンの皆さんはよくご存知だと思うんですけど、他の皆さんもよくライブ前とか、試合前とか、スポーツ選手もそうですけど、エンジン組んでちょっと気合を入れるみたいなことがあったりすると思うんですけど、おそらくそこでよしっていう、本当に本番に向かうみたいな最後のスイッチが入ると思うんですけど、その直前とかも普段こんなにお話ししやすいメンディーさんもびっくりするぐらいもう話しかけれないくらい、こう、なんか、それこそメラメラしてるんですよね。で、それこそ、メンバー同士でも全然お話もしないですし、一人一人がもう皆さんがその世界に入って、誰をもこう近づけない空気をもうまとっているので、あ、ここで今スイッチが入ってるんだなっていうのは見てわかるというか、すごいなというふうに、なかなか一般のビジネスマンってそんな状態になることってあんまりないので、あ、もちろん、なんか話しかけない。で、オーラを出すみたいなことってあると思うんですけど。
仕事の最中とかってことですか？
仕事の最中もそうですし、何でしょう、これからプレゼンテーションやりますとか、なんか発表します、社内でも社外でも、それはそういうことはあると思うんですね。あんまり話しかけない方がいいのかなみたいなのってあると思うんですけど、とはいえね、そのスイッチを入れる、ライブはそんなことないと思うんですけど、もうちょっとだるいなとか気分的に落ち込んでるっていうこともあるでしょうし、体力的にもそこまで持っていけないみたいなこと、お仕事ではね、メンディーはないと思うんですけど、普段とかどうですか？そういうこともあったりはしますか？
そうですね。だるいな。もうだるいなみたいな。ごく稀になんかこう、飲みすぎて、次の日廃人っぽくなるみたいなことはあるけど、でもその中でも、なんかその中でできることはあって、その状態でやっぱトレーニングとか難しいけど、じゃあ体動かせないんだったら頭使おうかとか、なんか目で見て吸収しようかっていう感じで、なんか気になってた映画とか、今トレンドの映像作品とか、じゃあ本を読むでもいいんですけど、
体動かさないでできることとか。
できることをやるっていう感じですね。だから臨機応変にやってます。なんかこれはでもなんか本当にいつ培ったかというと、ずっと運動、野球やってたので、大会に向けて準備するとかいろいろありましたけれども、その中では怪我ってやっぱあって、例えば肘の怪我とか、なんかこう膝の怪我みたいなので、野球ができなくなってしまったみたいなことって何回かあるんですよ。
アスリートのね、皆さんとても表に出る方が怖がるところですよね、一番。
そうするとやっぱりこう、練習ができないですし、そこで焦って練習しても逆に悪化させてしまうみたいなこともあるので、それはちょっと休まなきゃいけないんですけど、体動かせなくてもできることはあると思って、そこで野球の本読んでみたりとか、そういうふうにできることがあるので。
確かにイメージトレーニングとかも大事ですもんね。
なので、そういう努力の仕方みたいのはいろいろあるなっていう。ただ、 体を動かす以外にも、うん、頭で学ぶみたいなことも努力になるし、
うんうん、まあ、今お話してきたので結構じゃあ本番っていうものが用意されたものに対する、うん、まあ、やる気スイッチみたいなお話だったんですけど、うん、まあ、普段2つ前ですかね、17回かな、習慣みたいなお話をしたと思うんですけど、うん、習慣化されてる例えばトレーニングもそうですし、まあ、他のこともいろいろあると思うんですけど、その習慣自体がうわめんどくさいなってこととかあるじゃないですか。それってどういうふうにクリアしてますか？
習慣がめんどくさいな。でも習慣なので、
でもよく外歩くとか、
はい、
はい、
でも習慣だから、
うん、もうそれすらも考えないですか？めんど
くさいとかはなくて、でも習慣ができると、うん、要はそれをやることによっていつもの自分に戻っていけるんですよ。意味わかりますか？だからそれをやればいつもの自分になれるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
っていうことを知っているから、
うん、からだからその確かに朝起きて疲れてるのだるいなとか、うん、まあ、筋肉痛すごいなって思うんですけど、うん、習慣をすればいつもの自分に比較的近づけるので、
うんうん、
それをやれば、お、なんかいけるっぽいぞって自然と体が乗ってくるみたいな。
なるほど。わかりやすいところで言うと、うわだるいな、今歯磨くのめんどくさいなと思うけど、
うん、
まあ歯磨き粉つけて口入れちゃえば、
うん、
まあ、磨きますし、そしたらさっぱりする、うん、して顔も洗って、うん、あ、よし出かけようって明るい気持ちにもなりますもんね、
うん
うん、
なんかそのやる気の話、もしかしたら前もしたことあるかもしれないですけど、
うん、
やる気って作れるものなんですよね。
だから
その、
はい、
やる気って止まってるとなかなか生まれづらいんですが、体を動かしたりとか、
うん、
前に進んでる中で徐々に生まれてくるものなんですよ、
うん、
生み出せるものなんですよね。だから能動的にやる気っていうのは作れるもので、うんうん、自動的なものじゃないんですよね。家のソファーでずっと座ってるただやる気が湧いてくるかって言ったらそんなことなくて、
はい、
動いてる時にやる気が湧いてくるので、
うん、
そういう動くということを習慣にしとけばやる気は勝手に作れるっていう。だからまあ外を歩くとかもそうですけど、
はい、
それをやればやる気が湧いてくるんですよ、いつも通り。なので二日酔いとかで、ああ辛いなと思っても外を歩けばやる気が湧いてきて、いつも通り体幹トレーニングその後して柔軟してみたいな風に体が動いてくるので、そのための習慣なんですよね。
でそれは経験則にもだいぶ基づいてますね。もうそうなるって知ってるから、
うん、
やった方がいいよねというか、やるべきだよねみたいなところですよね、
うん、
うんうんうんうん。習慣が習慣化するまでがまず本当に山があって、
それは大変かもしれないですね。
そうですよね、
うん、
でもそれはもともとメンディーもそういうこともあったりとかはありました？
もちろんです。
例えば挫折したこととかも、
挫折
習慣というか、
うん、
本当はやった方がいいのに、
うん、
できなかったこととかなんかありますか？
いや、いっぱいありますよ、
うん、
本当にそれこそそのマーク使いの技結構ありますけど若い時というか20代の時とかも二日酔いでもう全く動けないとか
、うん、
一日こうダラダラして無駄にしたみたいなことももちろんありますけど、
う
ん、うん、なんかやっぱり後悔しますよね。し
ますね。
やっぱりなんかこう、まあ、年齢を重ねてきて、まあ、よりこう、まあ、人生の終わりみたいなものとか、
うん、
残り時間みたいなのをやっぱ意識した時に、
うん、
もったいないなって思っちゃうんですよね、その時間が。時間は命の最小単位ですね。
メンディーゴルフ、今度はあのメンディー広辞苑みたいなの作りましょう。
うん
うん、
僕が発明した言葉じゃないんですけど、
ね。そうですね。
うん、
はい、
そう、なのでいや、もったいないなっていうふうに思っちゃうんですよね。だからまあ、お酒飲んだ日とかもちゃんと帰ってきて、ケアして、
うん、
次の日動けるようにちゃんと準備するっていう。まあ、それもまあ、ある種習慣ですけど。
確かにそうですね。もう前より減りましたか、うん、そういうふうになんか飲みすぎてみたいなのは。
なくなりましたね。なんか前は本当に刹那的な飲み方というか。なんでみたいな、その、なんで飲んでるんだっけみたいな、いうことはもちろんしてきましたよ。そういう失敗談ももちろんいっぱいありますけど、うん、まあ、それを経験して。
まあ、人生にはそれ、ね、ありますよね、うん、そういう時期が。はい、
でも、なんかそれもいいんですよ。全力で飲んだから次に行けてるので。うんうん、
確かに。
全力で、何事も全力でやらないと、
うん、
やっぱね、だらだら続けちゃうんですよ。
私は結構真逆で、うん、まあ、全部やめちゃおうみたいな時あるんですよ。
うん、
で全部やめて落ちるところまで落ちて、まあ、例えばですけど、普段節制してたら食べるものを、もうとにかくチートデーみたいな感じですね。
うん
とにかく甘やかす。
うん、
もうだらだらする。だらだらした夜になると、飽きてくるんですよね、もうだらだらにも。 本当に何もしないって決めちゃうと、何もしないことに飽きてきちゃうので、はい、翌日のパフォーマンスというかが異常に高くなるんですよ。
なるほど。
取り返そうまではいかない。もしかしたらそう思ってるのかもしれないですけど、なので、ダラダラして、ああ、どうしよう、いや、ダラダラしてちゃダメなんだよなっていう中途半端なダラダラはやめたんです。今日はダラダラフェスティバルだなと思って。
ダラダラフェスティバル。
ダラフェスってよく昔も、友人と呼んでたんですけど、はい。もう徹底して、そう、ダラダラも集中してダラダラするというか、集中して怠けるというか。
面白い。集中して怠けれる人がいるんだ。すげえ。やってみたい。
で、その方が、はい、なんか嫌じゃないですか。何か頭に引っかかりがあったまま。
確かに。
いや、気になるなと思いながら、休んだことにもならないし、なんか怠ける、もう一生懸命怠けると、意外に翌日本当にいいこと見えてくると思うので、一回ちょっとね、皆さん、やる気スイッチが入らないときは、スイッチを一回、自分にはスイッチがないんだと思うっていうことも大事かなと、今。
全力でダラダラする
んですね。全力で、そうですね。スイッチのもう、大元を抜いとくっていうことですね。
あ、
大元抜いて。
いやでも
入れよう入れようってするから、ちょっとなんかちょっと気持ち悪いんですよ。
はいはいはいはい、はい。
まあ、それは日々のことですけど、一回話を戻して、その本番があるみたいなことで言うと、結構ルーティーンが、まあ、私も一般のサラリーマン、ビジネスマンですけど、
はい、
自分でルーティーンがあるなと思っていて、
何ですか？
例えば打ち合わせからそのまま流れで、じゃあ次何時から、まあ、1時からミーティングがありました、2時から、じゃあプレゼンがありますみたいな時にそのまま流れで入っちゃうと、なかなか集中がそんな長く続かないのと、あと脳が切り替わらなくなるので、私は全然公の人間じゃないんですけど、トイレに入って発声練習をするっていうことが自分のルーティンであるんですよ。あいうえおあおとかやるんですよね。
はいはいはい、
でそうすると周りも、あ、入った、ジニーさんトイレ入ったと、あ、これからプレゼンに向けて集中するんだな、みたいな。で、自分で、これからプレゼンだ、プレゼンだっていうプレッシャーをかけるんですよね。で、かけることで、緊張感がどんどんどんどん増すんですよね。あ、これから何人の前でお話しなきゃいけないんだとか。で、緊張感が増すことで集中力が上がって、で、すごくそこにフォーカスしたプレゼンテーションができるので、そういう時のプレゼンテーションってすごくいいんですよね。こう、だらだら始めるよりも。みたいなこと、人によって向き不向きがあるので、緊張感がある方がいい人とない方がいい人がいるので、皆さんにおすすめってわけではないんですけど、自分の中でそれが一番向いてると思ったので、それをやることでそれがスイッチになってるな、みたいなのはあったので、きっとビジネスパーソンの皆さんも、意識してないけど、あ、これが自分のやる気スイッチだ、みたいなことに気づくことはあるかなと思うんですよね。例えば何でしょう、この万年筆を持ったら、なんか文章書くじゃないですけど、なんかそういった何らかのきっかけってあると思うので、このノートを開いたら、まあ、特別なノートが、
はい、
例えばいつもより高いノートがあって、そしたらこれがこうなるとか、
ちょ
っとちゃんと背筋を伸ばして文章を書こうと思うとか、
はい、
きっとあるような気がするので、やる気スイッチは本当にどこにでも作ろうと思ったら作れるのかなと今、
そうですね、
ね、思いましたね。
あなたのすぐそばにあるはずです。
新しいコマーシャル作ろうとしてますということで、
はい、
今回はやる気スイッチの入れ方についてお話ししてきました。はい、どうですか？
いやー、でも。
なんか CM 撮ろうとしましたけど。
はい、やる気スイッチの CM。
はい、
でも、なんだろう、やっぱ最初からやる気スイッチってあったわけじゃないし、
そうですね。
それがなんか作れるんだってことをやっぱ知れたことも大きい
ですし。人によって全部違うので。
全部違うと思います。
うん、
それはなんか自分で決めていいと思うんですよね。
そうですね。でも本当にやる気スイッチっていうの言葉を出したコピーライターさんすごいなと思うんですよね。
うん、
それがあることで、あ、やる気スイッチ入れようと思う人もいるし、逆に、あ、自分のやる気スイッチ本当にどこにあるんだろうっていうふうに悩む人もいるかもしれないしっていうことあるんですけど、
まあ、あとなんか僕がよく使うのはもう言葉で言っちゃうっていうのがあって、まあ、よくなんかその嫌なことあった時に頭で考えちゃった時に、あ、まあいっかって言葉に出すって決めてるんですけど、
はい、
そうするとなんかそのポーンってどっか行くんですよ、それ、
はいはいはい、
みたいな感じで、やる気スイッチ入れましたって自分で言うっていう
大事、
今私入ったんだっていうのを自分で認識させるみたいなことも一つ手かもしれない
です。でみたいな感じです
ね。 それ言っちゃう、はい、言っちゃう、それごと言っちゃうみたいな、入りましたみたいな
それ大事ですね。
うん、やっぱそういうなんかちょっと適当に聞くかもしれないですけど、本当そんなもんなんですよ。
言霊ですからね。
言霊なんで。
それは確かに私も 今日は何も考えませんって言います。さっきの話で言うとあのもうくっきりしゃべりに、ね、今日はダラダラしますってこう家族とかにも周りには友達にも言った方が
いいじゃない
ですか、はいはい、会社でもそうです。ごめんなさい今日ちょっと仕事する気がないな、あんまりこれは公には、ね、言えないですけど、うんまあ、隣の人とかにはねちょっとこそっと、うん、今日ごめんねって今日私はちょっと仕事する気がないんで居眠りするかもしれないけど
大事そう言っちゃう
っていう風に、うんはい、そういうなんかアップダウンがね人にはあるので、
そうですよ、
それも活かしつつ無理せずにできるといいなという風に思いますね、うん、はい、
いいんじゃないでしょうか
それでは次回もよろしくお願いします。
ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグ井戸メンディ、挑むは漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。